お待たせいたしました。続いてのプログラム、行政説明に入らせていただきます。本日は、厚生労働省大臣官房付き、障害保険福祉部併任、藤木則夫様にお話をいただきます。それでは、よろしくお願いいたします。
外はなんか36度だそうですけども、本当にそれに負けないぐらいホットな情熱を傾けて、知的障害を持っておられる方々の生活を支えておられる本当に素敵な皆さん方にお会いできて本当に嬉しく思っております。皆さんこんにちは。
厚生労働省で官房付きという怪しげな肩書きを持っております藤木と申します。どうぞよろしくお願いいたしたいというふうに思います。今日は第43回の全国知的障害関係施設職員の研究大会ということで、全国からこんなに大勢の方が集っていろいろ障害福祉の問題、知的障害を持たれた方々の問題を一緒に語り合おうというその場に加えていただいたこと、本当に嬉しく思っております。まあ、今日の大会のために、大会の実行委員長の大谷さん、はじめスタッフの皆さん方のご苦労、並大抵のものではなかったというふうに思います。今日も台風がどうなるのか、そういう心の休まるところのない中での今日の開催だというふうに思います。また、日本知的障害者協会の小板会長をはじめ、役員、職員の皆さん方も大変なご苦労がいただいて、今日の大会にこぎつけたんだというふうに思います。また北陸地区、石川県地区の協会会長の八木田さんはじめスタッフの皆さん方、本当にご苦労いただいて、今日の会をこのように導いてこられたというふうに思います。そういう中に私も加えていただきまして本当に嬉しく思います。実は私は先ほど怪しげな肩書きということで大臣官房付きというふうにお話しさせましたけれども、実は先々週まで一週間ほど前までは厚生労働省で介護保険課長というのをやっておりまして、実は障害保険福祉の分野全く初めてであります。それなのに今日こういう場で、行政説明という非常に難しいことをしなければならないという役割になっております。日頃知的な障害を持った方々の利用者の方々、あるいはメンバーさんの方々と一緒に仕事をされておられる皆さんでありますから、今日私がどんな辛い気持ちでここに立っているかお分かりいただけるかというふうに思います。加えて障害者自立支援法の行政説明ということになっておりますけれども、障害者自立支援法というものは今法案の形でも世の中にないんです。それと再三今日ご挨拶の中でありましたが、衆議院の選挙は11日あります。まあ、その結果というのも非常にこの法案の行方に大きく左右するというふうにお話がありましたけれども、それは私どもの日本の国というのは議員内閣制でありますから、国会で最大勢力を持ったところが内閣を作って、その内閣に従って私どもは行政官でありますから仕事をするという、これは日本の憲法の定めでありますから、そういう意味では今回の選挙というのは非常に大きな関心があるというのも、皆様方がお話しされた通りであるわけであります。まあそういう中で非常に私としては、経験不足、知識不足、それから選挙前だって自立支援法はどうなるか非常に混沌している状況の中でお話しするということでありますので、皆様に対してだいぶ失礼があるかもしれませんけども、そこはお許しをいただきたいというふうに思います。さて、大谷実行委員長の冒頭の開式の言葉にはありましたけども、今日も皆さん方がどういう気持ちで今のお仕事を選んだのかという気持ちを忘れないと、そういうことは大事だというふうなお話がありました。まあそういうことを踏まえまして、じゃあ私は、実は、1980年、昭和55年に厚生省に入省しております。厚生労働省に変わっておりますけれども、厚生行政25年目に入っております。で、私がなぜ厚生省の門を叩いたかということを、先ほどの大谷実行委員長の話がありますので、少しご紹介いたしますと、たまたま、 まだ私が社会人になって何の仕事をしたいのか迷っている頃、たまたま下宿しているところの小学生のお子さんがいらっしゃって、その運動会を見に行ったことがあります。とその運動会で、徒競走、小学生何年生か忘れましたけども、徒競走が100メートル競走クラスの全員がやるということがありましたが、その中で、一人のクラスのお子様が体が不自由で、走れないと、うまく走れないというお子さんがいらっしゃいました。それで、競技が始まる前に会場のアナウンス、これも子どもたちがやっておりましたけども、子どもたちのアナウンスがあって、何々くんは体が少し不自由なので、みんなと一緒にうまく走れません。だけどクラスのみんなが何々くんと一緒に走りたいというふうに言っているので、どうしたらいいのかクラス全員で考えました。で、みんなで話し合った結果、何々くんについては100メートル競走なんだけども、50メートル先のところにスタートラインを作って、そこから一緒にスタートするということに決めました。それでピストルが鳴って、みんな走り出しましたけども、で、その何々くんは本当に笑顔いっぱいでゴールのテープに向かって走っていった。その姿を見たときに、あ、こういう社会、こういろんな人たちがいる中で、そういう人たちが一人一人が幸せに作れる社会というふうなものを作っていきたい。まあ私にはそういう力も能力もないんですけども、そういう中の一人として仕事ができたらいいなということで、その時は非常にその涙が止まらなかった覚えがありますけども、そういう経験が大きくありまして、それで厚生省のもいただきました。で、25年、その時の気持ちを今でも持ち続けているかという問いかけに対しては、少し正直言って恥ずかしいところもあります。しかし、先ほど大谷実行委員長からの話もありましたけども、その初心というものを取り返してみるということは、やはり大切なことであるというふうに思います。今日この場に立たせていただいて、先ほどの言葉もいただいて、また新たに気持ちを高めて、この障害保健福祉の分野の仕事に就くことになりましたので、頑張ってまいりたいというふうに思います。もう一つ自己紹介しますと、実は私、今日は金沢でありますけども、日本海の佐渡島の出身でありまして、今日大会プログラムを見てましたら、3日目のアトラクションの中に、加賀狂言の中に佐渡狐というのは非常に懐かしいなという題目が入っておりましたけども、私、極めて田舎の人間であります。得てして、最近の、厚生労働省に入ってくる職員というのは、比較的都市部の人が多いんです。それはなぜかっていうと、国家公務員の試験というのがありまして、あれペーパー試験ですから、やはりその小さい時から幼稚園、小学校、お受験で鍛えられた職員が、やはりペーパーテスト通りやすいんですね。そうすると最近入ってくる職員、どちらかというと、首都圏、大阪近郊とか、そういう方々が多いんですけども、いろいろ議論してみて、やはり少し違うんじゃないかなというふうな思うことが私に多々ありますけども、まあそういうある意味では田舎者の一人でございます。今日は全国からお集めというふうに思ってますけども、都市部の、障害者の施策、あるいは高齢者もそうですけども、やりやすいところもありますし、また地方の難しいところもかなりあるというふうに思います。全国いろんな地域がある中で、総体として、障害者の施策、あるいは知的障害を持った方々の施策を高めていきたい。そういうつもりで私どもおります。で、先ほど前職、介護保険の仕事をしておりましたというふうに申し上げましたけれども、まだ私も本当に新米です。冒頭に申し上げましたが、厚生労働官房付きと、厚生労働大臣官房付きというのは、実は正直に言いますと役職はない。課長でも何でもない、新米なんです。まさに平ということと同じなんでありまして。そういう意味で、障害福祉の分野は全く素人なんですけれども、介護保険をやっているときに、少しずつ、障害の問題も興味がありまして、いろいろ勉強と言いますか、勉強というのは、現場をいくつか見させてもらいました。そういう中で、少しやっぱり違うなと。高齢者の問題と、障害を持った方々の問題、違うなと思ったこと、いくつかあります。で、その一つは、高齢者、老人の問題というのは、やはりみんな国民、自分の問題だと思っているんです。 例えばそのバスの中で日常の会話、まあ、バスの中で日常会話ということはないんですが、バスに乗り合わせた方々がたまたま乗り合わせた会話の中でも、例えばその今度隣のおばあちゃん特用に入ったんだってっていうような会話、ごく自然の日常会話であります。少し前まで特用っていうのはこれ専門用語でありますから、特用っていうのが特別養護老人ホームのことを指すというのは、その仕事をしてた人たち、あるいは行政担当者は知ってますけども、一般の街の中はなかなか知らなかったんです。しかし、そういう特用とか、あるいはその今回言葉を切り替えましたけども、地方老人、これ今回言葉を切り替えまして、認知症というふうに言葉を変えたんですけども、今まで地方なんていう言葉はあまり公の場といいますか、オープンな場で口から出す言葉じゃなかったんです。しかしやっぱり近所のあそこの大田区のおじいちゃん今度、まあ、ボケちゃってとか地方になってというふうな会話が出てくる。やはりその日本人の中にやっぱり高齢者問題っていうのは、まあ、自分の問題あるいは必ず自分と関わりのある問題だという認識があるんだと思います。それと比べて、まあ、知的障害を持った方々もそうですが、障害を持った方々の問題、まあ、身体の障害、それから精神の障害というふうなものを考えた場合に、もちろんその仕事に携わっている皆さん方、それが当然十分よくご存じなことは当然でありますけれども、一般の市民、皆様方の隣近所の方々が、そういう障害を持った方々のがどういう生活をしているのか、あるいはどういう施設に通われたり入っておられるのか、どういう施設があるのかということをご存知でしょうか。私はやはりそこまで一般の住民の方々の認識がまだない。どちらかというと障害の問題というのは他人事、人事という意識があるんじゃないでしょうか。それは人間誰しも年を取っていきますから、高齢化、老人の問題というのは自分の問題でありますけれども、やはりこれだけ高度化した高度文明の社会に生きていく以上、そこの中で経済活動を行っていかなければ、日本、あるいは社会の発展というものがない中で、当然高層ビルが建っている。当然車社会になってくる。公共交通機関が、本当に数分の間で次々発車して客を乗せて客を、下ろしていく。そういう高度文明社会の中において、誰かが事故に遭うということは、これは必然であります。そんなことは避けられない。それは、その事故に遭った人が何も悪いわけではなくても、たまたまそういう社会、高度経済社会、高度文明社会の中で、私たちは生きていて、そこで初めて経済活動が成り立って、日本の発展があるわけであります。そういう中で、誰かがそういう事故にあって障害を持ってしまうということが起こり、当然のこととして起こってしまう。それからこれだけ非常に難しい社会になってきました。非常にストレスを抱える、精神の障害を抱えてしまうという人が出てくるのも、これもある意味では必然のことであります。そういう中で誰かが受け持つということになってしまう障害であります。それがたまたま自分ではなくて、人に起きてしまうということであるに過ぎないわけでありますから、これは当然、人事ではなくて、自分事であるはずなんだというふうに私は思います。ただ、その発生の確率が、やはりお年寄りの老人になる、あるいは老人になって老化病になるというのに比べて、身体の障害になる、あるいはその先天的なことから知的な障害になる、あるいは精神の障害を持つということとは、発生の頻度は違うけれども、決して一言ではなくて、いつ自分が明日、そういうところに立つということになるかはわからないということであります。そういう意味では、障害の問題というものも決して他人事ではない、自分事であるというふうに思うんですけども、なかなかそういうふうに日本の人たち、あるいは住民の方々、そこまでまだ入ってない。まあ障害者自立支援法は廃止になってしまいましたけれども、その根っこにあるのはそういう社会を作っていきたいということではないかというふうに思います。それと、まあ私の数少ない経験の中でありますけれども、高齢者の対策というのは、実はこれは 昭和48年、福祉元年と言われたときに、老人医療の無料化というふうなことから始まってきているというふうに思いますけれども、どちらかというと、国、行政主導で日本中を引っ張っていった。という形で、日本の高齢者の保健、福祉、医療というものは進んできたというふうに私は思っております。ある意味では日本中にさーっとアスファルト道路を引いたというふうな形で、高齢社会問題、高齢者の福祉、保健医療の対策をやってきたという感があるわけです。ただ、アスファルトっていうのはどちらかというと、そんなに熱くないし、すぐ大型ダンプが通ったりするとすぐ傷んでしまうという意味で、多少そんな強さという意味ではそんなに強くないのかもしれない。そこをしっかりしたものにしていくというために地域があるんだというふうに思いますが、かたや、障害保健福祉の分野、皆さん方たちのように、障害保健福祉の分野で頑張ってきておられる方々は、私は本当に田舎の昔の人間でありますから、よく、母親方の実家なんか田舎でしたから、よく、休みの日に、村の道を作るので、人を出してくれと、いうことで、村の人たちが、出会って、出てきて、道を作るというふうなことをよく、私どもが、私なんかは子供がやってました。それを不審というふうに、道不審だと言って、そういうふうに言って村の人たちが、自ら労働力を提供して、道を作っていくというふうなことをやってましたけども、障害の施策というのは、どちらかというと、行政主導でやってきたというよりは、そういう地域の中で本当に力強い形で、ある意味では見るに見かねて立ち上がって、本当に道不審として道を作ってきたというふうなイメージを、私はまだ本当に新米でありますので、そんなによく分かっておりませんけども、そういうイメージを私は持っております。で、言葉遣いでもよく、障害の施策で関わって一生懸命やっておられる方々と話をすると、いろんな事業とか施設を始めるときに、事業や施設を立ち上げるっていう言葉がよく使われました。立ち上げる。で、これはなかなか高齢者の施設とか介護の事業所をやる人たちはあまりそういう言葉は使わないんですね。立ち上げるっていうことはあまり使わない。事業所を開設しましたとか、オープンしましたとか。やはりそこにも少しそういう障害のことを本当に草の的にやってきた、そういう歴史の中で積み上がってきて、今日がある世界と、介護というものの違いがあるのかなというふうに思います。で、もう一つ、サービスの利用者という観点から少し思いますのは、やはり高齢者の問題というのは、人生をずっと生きてこられて、社会の第一線をリタイアされて、それで、要介護になって、介護保険のお世話になるとか、という関わりがあるわけですけども、ある意味では、第二の人生に起こってくるアクシデントに対する対応なんですね。しかし、この障害を持った方々に対する支援というのは、これはまさに第一の人生の問題であるというところで、そういう高齢者の問題とはまた別の切り口というものがあるのかなというふうに思うわけであります。そういう意味で本当にまだ私新米でございますけども、介護保険の仕事をしていた、それから今度障害の問題を携わらさせていただくという立場に立って少しそういうことが少し違うのかなというふうに思っております。本題の自立支援法の話に入っていかなければならないんですけども、この障害者自立支援法、その元になるグランデザイン、昨年の10月12日に、厚生労働省で発表いたしました。で、その後、審議会の方の障害者部会の方でも審議が重ねられてまいりましたが、2月に、障害者自立支援法、国会提出いたしております。2月10日に、国会に提出がされていました。で、なかなか審議は済まなかったわけでありますけれども、 4月の26日に衆議院の方で審議をして、本会議の方で審議があって、で、本会議で審議したと、国の法案の審議というのは、委員会の方で審議をすることになります。で、厚生労働委員会というところで、10日間、審議が行われました。審議時間は36時間45分の審議をしております。で、参考人の質疑ということで、19人の方々に参考人としておいていただいて、いろんな意見発表をいただいて、それに対する質疑も行ったということで、衆議院の方につきましては、7月13日に委員会の方で、採決がされまして、賛成多数ということで、衆議院の委員会を通過しております。で、この時、画期的であったことは、この時、付帯決議というものが厚生労働委員会で採択されております。この中では11の項目が採択されておりますが、障害者の範囲をどうするんだ。この発達障害の問題なんかどうするんだというふうな問題がありましたし、それから審査会のメンバーをどうするんだというふうなことも謳われております。それから皆様方ご関心ある自己負担の上限の問題をきちんと考えていく。その時に世帯の概念もきちんと考えていくべきだというふうなことも付帯決議に織り込まれておりますが、そういう11項目の付帯決議、これについては衆議院の厚生労働委員会、与党、野党、全委員が賛成して全会一致で付帯決議が採決されたということなんです。これは実は画期的なことだというふうに申し上げますのは、実は介護保険法、前の国会で可決成立いたしましたが、介護保険法はもちろん成立いたしましたが、付帯決議、介護保険法の付帯決議、衆議院でも参議院でもついておりますが、やはり反対の野党の方いらっしゃいました。前回一致で付帯決議は介護保険法もついてないんです。介護保険法はご案内の通り、自民党、公明党、民主党も賛成に回って可決、成立しております。しかし、付帯決議については、やはり一部の野党から反対があったわけでありますけれども、この障害者自立支援法については、衆議院の付帯決議については全会一致で決定したということがありますので、そういうことは、これから先、障害者の問題を考えていく上での一つの大きな羅針盤になっているんだというふうに思います。それで4月15日に衆議院の本会議で賛成多数で、衆議院は通過をしたということであります。で、そうなりますともう4月15日は日程が、国会日程があまりないんですけども、参議院の方で4月22日に本会議で、審議をいたしました。ただ、厚生労働委員会開かれたのは2回だけ。それも審議は1日だけ6時間終わったところで、今日お話がありますような衆議院の解散ということによって、廃案ということになったわけです。で、参議院の方でこれは否決されたわけでも何でもなくて、まさにお芝居の途中に鈍調が落ちてしまったというふうな状況になっているわけです。まあ、私はその後、この障害福祉の方に回ってきたものでありますが、当時、この自立支援法に担当してた職員の落胆。これは目に余るものがありまして、私ども、介護保険を担当したものについては、介護保険法は国会で成立しました。しかし、この自立支援法、ずっとグランデザイン以前から、ずっとこの仕事に携わってきて、部会を、審議会を回し、国会の審議を衆議院で36時間45分。の時間をかけて審議をし、それから参議院の方でも審議をしてきて、さらに成立に向けて頑張ろうというときに、急にお芝居の鈍調が落ちてしまう。私ども担当部局、障害保険福祉部の方に、とても近寄れない状況でありました。まあ、そのぐらい、この仕事に携わってきた職員の本当に辛さというのは、私ども違う部から当時見てたということであります。で、結果的に廃案ということになりましたけれども、この廃案後、私ども厚生労働大臣の尾辻大臣が記者会見で会見をしております。 で、現在でも私どもの大臣は尾辻大臣でありますので、尾辻大臣の会見では、やはりこの日本の障害保健福祉、障害福祉行政というものを進めるために、やはり障害者自立支援法というのは画期的なものだと思うというのが尾辻大臣の弁であります。従いまして、廃案になりましたけども、次の国会に提出をすべく全力を傾けたいというのが尾辻大臣の記者会見での発言であります。私どもはその命を受けて仕事をしている職員でありますので、まあ選挙の結果ということもありますけども、今は尾辻大臣を私ども役所のトップとしていただいて仕事をしておりますので、その大臣の指示に従って、今そういう準備をしているということになるわけであります。それではもう皆さん方、この自立支援法の話は、ある意味では私以上に詳しいんだというふうに思いますが、スライドを少し使ってみたいと思います。もう一枚めくっていただけますでしょうか。で、これはよく私ども役所の職員が使っているスライドでありますし、3日目に私どもの伊原企画官の伊原が、かなり詳しい資料を用いて説明するということになっております。大会の資料の中にもかなり詳しい資料が入っておりますので、まあ、私の方から詳しい説明は収録させてもらいますが、むしろ3日目に、あるいは明日3日目と、私どもの職員が何人か伺ってお話しさせてもらいますので、まあ、その、まあ、イントロダクションということで、まあ、肩の力を抜いて、まあ、お聞きいただければというふうに思いますが、で、この自立支援法というのは、まあ、いろんなメニューがあります。後ほど5つほどのメニューをご説明したいというふうに思いますが、一つはやはり自立支援ということと、共生の社会づくりということであるというふうに思っております。で、それをどういうことを通じてやるかというと、実はこれは地域づくりということになるんだというふうに思います。で、実はこれは高齢者の福祉でも、それから障害を持った方々の福祉でも同じだというふうに思いますが、日本の福祉というのは、まず施設から始まり、在宅へという大きな流れがあったわけです。1970年代になって、ノーマライゼーションという考え方が日本に入ってきて、これまで施設、福祉一辺倒であった日本の福祉社会の中に、在宅ということを入れていくんだという大きな流れがありました。しかし、当時、日本の中で、やはり在宅というけども、日本の風土には馴染まないんではないかということをよく言われておりました。私も地方出向、地方の県庁に出向しておりましたが、その当時、やはり地方の県では、やはり在宅というのは日本では馴染まない。やはり施設がなければうまくいかないというふうなことの大合唱でありました。私が担当課長として地域を守って、やはりできれば地域で過ごすということが願いなのであるから、そういうふうに展開すべきではないかというふうに言ってまいりましたけども、あまり聞く耳持たないという感じでありました。しかし、日本の在宅サービスというものも、高齢者、障害者もそうですが、定着してまいりまして、高齢者の分野では、ついに昨年の11月、これは高齢者の介護給付費でありますが、日本全体で在宅サービスの給付費が、施設の給付費を追い越しました。皆さん方ご覧の通り、高齢者の世界では特別養護老人ホーム、老人保健施設とか、あるいは医療機関の中にも介護保険を使える介護療養型の医療機関ってあるんですが、相当なものがあると思いますが、その給付費を在宅の給付費がついに上回ったということが昨年の11月に起こっております。そういう意味でまさに施設から在宅というものは大きな流れが確実に起こっているわけでありますけれども、その次のステップは地域であるというふうに私ども思っています。ある意味では在宅とか施設という二元論、二極論ではなくて、高齢者にしろ、障害者にしろ、そういう生活のしづらさを感じておられる方々の居場所をどこに作っていくかというふうに考えたときに、それは施設、福祉でやるのか、在宅福祉でやるのかというふうな切り口ではなくて、そういう支援を求めている人たちの居場所をどこに作っていくのか。それは地域だと というふうに私ども思っておるわけです。で、これは先般の介護保険法の改正の中でも、いろいろ介護保険の改正をめぐっては、介護予防とか、あるいは、食費、居住費の負担を求めるというふうなこと、これは もちろん高齢者の方々にとっては切実な問題ですから、当然大きな関心があって、あり、当然なんですけども、実は、この場合の介護保険制度の見直しの大きな隠れた柱、キーワードは、地域を作るということにあったんです。で、そういう地域密着型のサービスを作るとか、あるいは地域のコントロールタワーになる地域包括支援センターというものを作ろうとか、そういう地域というものをうまくコーディネートしていくというふうな仕組みをこの介護保険に入れたというのが、実はこの前の介護保険制度の大きな改正になってくるわけです。で、そのキャッチフレーズとして、まあこれは高齢者問題ですから、高齢者の言葉を使ってますが、エイジングインプレイスという言葉を使っていました。エイジングインプレイスというのは、年老いて、たとえ介護が必要になっても、インプレイス、一つの場所で生活できるように、生活の継続性を作ってあげようではないかと。そのためには、そういうケアを必要なため、方のためのサービスはどこに展開していくというかというと、それは地域ではないかというふうな考え方に立って、先般の介護保険の制度改正の中でもそういうメニューを盛り込んだわけであります。で、次のスライドを映してもらえますでしょうか。で、まあこれも似たような話なんですけども、障害のある方々についてもやはり地域の中にそういういろんな施策を展開していくというふうなことを考えるべきではないかと。まさに身近なところにサービス展開をしていくということを考えるべきではないかということであります。まあ、介護保険の話でいうと、小規模多機能型の拠点を作っていくというふうなことを提案いたしました。少し住んでいるところと離れたところに移ってそこでケアをするのではなくて、その小規模でいいから、例えば民家の空き家、あるいは会社の寮が空いたところでもいいから、そこに小さな拠点を作っていく。で、そこでいろんなサービスを展開していく。そこに来てもらって、ちょっと窓を開けてみると、そこに通りすがりのいつも顔を見てた人が通りすがっていく。いやー、こんにちは。というふうな声がかけられる。そういう中でサービスを展開していくということを考えようではないかということを介護保険の中では提案しました。障害者の施策の中でも全く同じでありまして、そういう地域の支援を使いながら、そういうものを構成していこうではないかというのは、この障害者の福祉施策を考える場合でも全く同じだというふうに思います。次のページお願いできますか。そういう中で、地域を作っていくという中で、まあ、実は、今回の改正の柱、このくらいあるんですね。もう皆さん方もご案内の方も多いかというふうに思いますけども。一つはやはり障害者福祉サービスを一元化していくという大きな柱があります。で、順番に少しお話をさせていただきますと、私、介護保険の仕事をする前は、少し前の内閣法制局というところで、厚生省の法律の審査を担当しておりました。で、当時手掛けた法律の中には、社会福祉構造改革法とか、あるいは精神保健福祉法の改正、平成12年施行分、平成14年施行分、それから皆さん方の関係で言うと、障害を持った方々の結核条項の見直しという法律を厚生省の方で出しておりますが、そういう法律を手掛けておりました。で、そういう中で、そんなに昔でない時に、精神の障害を持った方々の福祉施策というものを、やっと平成14年から市町村で行おうというふうにしたわけであります。まあそういう意味で、精神の障害を持った方々の施策というのは、まあある意味では日本の障害を持った方々の施策の中でも一番遅れている分野というふうに思います。まあそういうことを底上げしようというのが今回の障害を持った方々のサービスを一元化していこうという中の大きな柱であります。身体の障害を持った方も、知的な障害を持った方々も、あるいは精神の障害を持った方々も、 同じようにそういう障害を持ったがゆえに生活のしづらさを感じておられる方々、そういうものを同じように考えていこうではないかという、まさに障害種別にこだわらない、あるいは子供、障害を持った子供も含めた年齢にもとらわれない、そういう一気通貫のサービスというふうなものをにしていかなければならないのではないかという提案が、まさにこの一元化の提案であるわけであります。で、実はこれと似たようなことは少し全然違う分野の話でありますけども、同じく法制局で私がやっていた仕事の中で、伝染病予防法を感染症予防法に改めるということをやったんですが、その時にあまり皆さん方あまりご存知ないかもわかりませんけども、日本にはエイズ予防法という法律があったんです。まあエイズというのも一種の感染症でありますけども、感染症予防法というものを作るときにエイズ予防法というものを廃止しました。やはりそういういろんな疾患があるんだけども、それぞれごとにそういう特別な立法をするというよりは、そういう横断的な中で対応する方がいいんではないかという議論がありまして、その時にエイズ予防法というふうなものを廃止いたしましたけども、まあ、今回全くその分野は全く別でありますけれども、そういう障害を持った方々というものを一元的に捉えて考えていこうではないかという、一元化というものが一つの柱であります。で、これは障害種別の一元化と合わせまして、もう一つ、実施主体を市町村に合わせていこうという意味での一元化も入っております。まあ、まだ中には都道府県主導で行われている施策分野もありますけども、これからの障害を持った方々の福祉施策というものは、市町村、住民にとって最も身近な市町村を中心に展開していくのではないかという意味でも一元化という考え方が入っています。障害種別の一元化、あるいは年齢にとらわれない一元化、それから実施主体を市町村に一元化していこうという意味での一元化が入っております。で、皆さん方、その行政と関わって仕事をされているということが非常に多いと思いますが、実はこれ、自立支援法の中にも市町村という言葉がたくさん出てきます。で、市町村というのは皆さん方非常にとっつきの悪い、顔も見たくない、担当のいるところだというふうに思うかもわかりませんけども、実はこの市町村というものの捉え方、これは実は平成12の境にかなり変わってきてるんです。ただ、なかなかその意識の方がそこまで追っつかないというのがあると思いますが、実は平成12年というのは、地方分権法という法律ができまして、それまでは、機関委任事務ということで、市町村は、ある意味で国が言われた仕事を国の言う通りにやるという行政分野がありまして、それを機関委任事務というふうに言っておりました。まあ、昔の措置制度などはその典型だったわけでありますけども、平成12年にその機関委任事務というものが廃止になって、すべて自治事務ということになっているわけです。で、障害者自立支援法に書いてあります市町村が行うという事務も、これはすべて自治事務です。これはどういうことかっていうと、自治事務というのは市町村の市町村長が勝手に決める。あるいは担当セクションの担当とか担当課長とか担当部長が勝手に決めるということではないんです。市町村の行政というのは基本的には条例に基づいて行う。あるいはその条例を作るというのは議会がある。議会の議員を選ぶのは住民そのものであるわけです。市町村長を選挙で選ぶのも住民であるわけです。そういう住民が参画した中でそのまちづくりを進めていくと。自分たちの選んだ市町村長、自分たちの選んだ議会の議員たちと議論しながら一緒に仕事を進めていくというのが新しい市町村行政の姿なんです。そういう意味で、先ほど介護保険でも地域というものを色濃く出しましたという話をいたしましたけれども、それは市町村がやるということではなくて、市町村に住んでいる住民と一緒にやるということなんです。市町村の担当があまり言うことを聞かない、あるいは市町村長があまり障害を持った方々の福祉にあまり振り向いてくれない、ということがあるとしたら、なんでそういう方々をその住民は選挙で選んだのかと。 ということになるわけでありまして、まさにそういう住民と一緒にこういう福祉を作っていくというのが、これからの高齢者にしろ、障害者にしろ、福祉の進め方の大きなところであるというふうに思います。そういうところに立った上で、市町村というところにサービスを一元化していくという方向を考えているということであります。それから二つ目は、障害者がもっと働ける社会というふうなことを考えていこうということであります。先ほど高齢者と違って障害を持った方々というのは、まさに第一の人生を生きているんだというふうに申し上げました。まさに第一の人生でありますから、人間生きて生活していく上では、働くということはまさに必要なことになってくるわけであります。で、知的障害を持った方々の中にも、働きたいというふうに思っておられる方が大勢いらっしゃるのに、それができないとしたら、それはなぜなんだろうということをやはり考えていかなければならないというふうに思います。先の国会で、障害者実施支援法は廃案になりましたが、障害者雇用促進法という法律が成立いたしております。この中では、精神の障害を持った方々も、企業の雇用率の中にカウントしていくということで、精神の障害を持った方々の雇用を促進しようというスキームが入っておりますし、あるいは在宅で、仕事をしておられる方々、障害者の方々に、障害を持った方々に仕事をうまく回していく、そういう人についても雇用率のカウントをしていこうというふうな、在宅の障害を持った方々、の就労についても一定の支援をしていこうというふうな中身が入っておりますし、さらには雇用施策と福祉施策の連携ということが大きな柱になっています。で、これはなかなか言葉で言うのは簡単でなかなか難しい。で、私もまさにまだ不慣れな中で非常に素朴な疑問なんですけれども、なぜ障害を持った方々の雇用というのは、日本の会社の中では、ユニクロとか、スターバックスとか、そういう外資系の会社、これは非常にその知的障害を持った方々とか、採用を非常に積極的に進めてもらっています。なぜ日本の企業はそういうふうにならないんだろうか、ということを私、まさにこの世界に入ってきたばかりで非常に不思議に思っております。それは、アメリカとか海外ではそういう、人種的な問題から言ってもいろんな方々いらっしゃるという中で、そういうことに対する受け入れの体制というのはあるのかもわかりませんけれども、なかなか日本の大きな企業の中ではなかなかそういう受け入れというものが進んでいないというふうに聞いています。そういうあたりが一つ大きな疑問でありますし、で、もう一つは、私の数少ない経験でも、いくつか、知的な障害を持たれた方の受産施設とお邪魔したことがありますけれども、非常にうまく機能して、いろんな例えば食材、食品を一生懸命作っているところもありました。横浜のところにお邪魔したときには、豆腐とか納豆とか、うどんとか、いろいろ作っておられましたし、中にはその知的障害を持った方で、すごくコーヒー豆を煎るっていう、焙煎っていうんですかね。あれは彼でなきゃうまくいかないんだというふうに、本当にコーヒーの焙煎っていうことにかけては、本当に天才的な方がいて、彼の入れたコーヒーでなきゃ飲まないと。あるいは彼の入れたコーヒーを特注するという市民の方もたくさんいるというふうなところもありました、ところがありました。で、そこは駅前にうどん屋さんも開いていて、そこの作ったうどんをきちんと料理をして出してくれるというところもやってましたけども、そういうところですと本当に月、10万までいかないんだと思いますけど、5万から8万円ぐらいというふうな収入をその方々、知的な障害を持った方々は得られていた。あるいはそのお隣の福井の松川さんのシーネット福井のところもお邪魔したことありますけども、非常に大々的な本当に先が見えないような田んぼを持って、あるいは畑を持っておられて、そこで本当に障害を持った方々が生き生きと働いておられた。で、そういう世界があるかと思うと、かたや別の、例えば北海道に行った時に同じようなところをお伺いしたことあるんですけども、朝から晩まで、 競馬場の券売機っていうんですかね、馬券を発売する自動販売機みたいな、あれの使えなくなったものの部品を一日一日もうねじ回しで取ってるだけの仕事をしているというところがありまして、なんでこんなに違うのかなと、非常に素朴な疑問として感じたことがあります。そういう雇用、就労という問題、知的障害を持った方々の雇用とか就労という問題、これは一生懸命考えていかなければならないというふうに思っています。で、養護学校を出た方も、ほとんどが、半分以上の方々が福祉施設に行ってしまう。で、福祉施設を出た方の中で、仕事に就くと、就職をするという目的で、福祉施設を退所された方は、全体の 1% しかいないんだというふうに、まあ、レクチャーを私も受けましたけども、そこのところ、もう少し、まさに第一の人生を生きておられる方々の働く問題、就労の問題というものをしっかりやっていくということ。これはもう今回の自立支援法の大きな柱になっている。これはしっかりやっていかなければならないというふうに思います。で、まさに皆さん方、そういう現場で活躍されておられる皆さん方ですから、どうやったらうまくいくのかというところは、ぜひともお知恵を拝借したいというふうに思います。それから三つ目の地域の限られた社会資源を活用するということでありますが、先ほどもその地域密着型のサービスというところでお話しいたしましたが、もちろん施設には施設のもちろん中規模の施設というものももちろん意義があるというふうに思いますけれども、地域の中にある資源をうまく使って、こじんまりとした中でサービスを展開していくというふうなことを考えようではないかと。民家とか、会社の量の空いたものとか、そういうものを使ってうまくやっていくということを考えられないかということであります。そういう中で、一つの施設の中で、そういう障害種別を超えてお世話していくというふうなことも、一つの方向としてあるんだろうというふうに思います。お隣の富山県に、皆さんご存知の方も多いかもしれませんが、この指止まれっていう、ソーマンさんという非常に除血の方がやっておられるデイサービスの施設がありますが、まあ、そこにはお年寄りはもちろんデイサービスのメンバーといるんですけども、体のお障害のある方、知的障害を持った方、それから精神の障害を持った方々、みんなが同じ一つの空間のデイサービスに来て一緒に過ごしておられる。で、私も二つ目のアドバイスが一度お邪魔したことありますけども、うまくそれぞれが機能していて、で、養護学校に通っている、お子さんが、もっと小さい知的障害の子供のお世話をしているというふうなこともありますし、お年寄りと、そういう障害を持った若い方々が、あるいは子供たちが、うまく、過ごしているというふうなことがありました。で、実はこの、今、富山県の小弓止まれというところでやっているところは、まあ、トックという制度をやってますけども、これを普通にやるためには、介護保険法の指定、知的障害者福祉法の指定、それから身体障害者福祉法の指定、それから精神保健福祉法上の許認可、あるいは児童福祉法の許認可と、そういうものを本来全部それぞれ取らなきゃできなかったというふうなことであったわけでありますが、こういう地域の中で一つの施設でいろんな障害を持った方々というものを一緒にお世話していくというふうなことも一つの方向として地域の限られた支援を融合活用するという一つの方向だというふうに思っておりますし、そういう方向を進めていくということも考えるべきかなというふうに思っております。それから、まあ、今日、お集め皆さんなど、多くはもう社会福祉法人の皆さんでありますが、まあ、これから先、福祉も大手が転換期を迎えておりますので、まあ、NPO 法人との参画というふうなものも一つの考え方として考えていくべきではないかと。そういう規制緩和、地域の資源をうまく使ってやっていくということを考えようではないかということが三つ目であります。それから四番目でありますけれども、手続きや基準の透明化、明確化、これも大きなことであります。私ども行政の仕事でありましても、情報公開とか、あるいは審議会をすべてオープンしていくというふうに、すべてなぜそういう判断をしたのかということをすべてオープンにするということが行政の方向になっております。従いまして、サービスを行う場合にも、なぜこの人にはこういうサービスが必要であり、 的確なサービスなんだということをきちんとすると、ルール作りということが必要になってくるんじゃないかということであります。で、全て行政というのは国民あるいは住民に対する説明責任を果たさなければならない。まあ、これをアカウンタビリティというふうに言うんだというふうに思いますが、そういう説明のつく形の中で行政あるいは福祉サービスというものを進めていく必要があると。そういう中で今回の自立支援法の中のサービスの展開の中には、サービスの必要度の尺度、これを客観的に作ると、あるいはそのマネジメントの手法を入れるというふうな透明化ということを進めることをぜひともいなければならないということになっているわけであります。それから5番目の負担をみんなで支えると。これは非常に利用されている方々にとっては非常に辛い分野であるというふうに思いますが、ただ日本の社会保障の中で、全て、国民がそのサービスを負担していくわけであります。で、そういう中で国民あるいは住民の納得の得られる形でサービスを展開していくということになる場合に、一定の利用者というものの負担というものは考えていかざるを得ない。で、それと合わせて国、都道府県の財政責任というものはこれはきちんとするということにしなければならないというふうに思っています。実は私、先般まで介護保険の仕事をしておりましたので、非常にその日本のこれからの社会保障というのは、私は非常に厳しいところに来ているというのを実感しておりました。今から45年後に2050年ということになりますけども、2050年の日本の人口構造、昔学校での人口ピラミッドと習いましたですよね。まさにピラミッドの形をしていて、0歳から100歳に向かって少しずつ減っていって、男女別に横に帯が出ていって、まさに昔の日本の社会はピラミッドの形をする人口構造だったわけでありますが、まあ、実は今は全然この現状においてもピラミッドの形はしておりません。かなり帽子をかぶった肥満児が手を広げているような形の人口構造になっておりまして、下の方は少し細くなっていっている。で、手を広げたところが戦後のベビーブーマーの層なんですね。ここが一番出っ張っているというのが今の姿ですが、2050年、今から45年後には、実は上が短いひし形、こんな形になるんですね。日本の人口構造というのは。まさにピラミッドではなくて、ツタンカーメンの顔みたいな形になるんです。で、一番その横幅が出ている、日本で人口構造が一番多いのはどこかっていうと、これ77歳なんです。子供でもなく、中年でもなく、77歳という層が、日本の中で最大勢力になるんです。で、そういう一歳刻みに帯を出していって、一番出っ張っているところは77歳。で、一番上の女性のところに実は、一番上にこのリボンがたなびくんですね。で、このリボンは何だというと、実はこの一歳刻みで人口ピラミッドを作っていった時に、私どもの役所の社会保障人口問題研究所の発表している資料ですが、これホームページ見れますけども、一番上だけは100歳以上に束ねてあるんですね。そうすると、一番上の100歳以上が微妙にこうリボンをこうたなびいてるんですね。で、これは2050年における100歳以上の女性なんです。で、これが47万人いらっしゃるという推計になってるんですよ。まあ、今日女性たくさんいらっしゃいますけども、2050年に100歳になるという方は、1950年に生まれた方ですよね。1950年に生まれた女性の1割以上は100歳以上生きるっていうことになってるんです。それが日本の社会なんですね。で、そういう社会ですから、当然社会保障の負担と、給付というのは年金にしろ、医療にしろ、それが介護にしろ、どうしても増えてきます。で、それは高齢者だけじゃなくて、障害を持った方々、あるいは子供の社会保障、そういうものを全体進めていくという中にあるときに、障害を持った方々の給付だけは別ですということには、これはいかないんです。やはり全体にそういう厳しい中に日本社会を向かっていく中で、やはりそういうトータルの中でそれぞれの政策を考えていくということにしなければならないというふうに思います。ただ この利用者負担の中でも非常に皆さん方から厳しいお言葉を頂戴しています。まあ、1割負担というふうな言葉よく言われるわけでありますけれども、まあ、1割負担というのはそういう意味ではある意味では最大の負担レベルを表しているわけでありまして、皆さん方にもいろいろ明日明後日ご説明させていただくと思いますが、高齢者にもいろんな方々いらっしゃると同じように、障害を持った方々にもいろんな方がいらっしゃるというふうに思います。もちろん障害を持った方々の中でもいろんな資産とか、その中でも特に所得が低いというふうな方々にはこれは十分に配慮をするということを組み入れた上で、公益負担、1割負担という提案をしているわけです。1割負担ということを、杓子定規に全ての障害を持った方々に適用するというふうなことを考えているわけでは決してないわけです。これは、介護の世界でも、障害の施策でも全く同じでありまして、障害を持った方々の中にもいろんな実態、実相があると、全く一色であるわけではないわけでありますから、その方々の生活の様相、そういうものを見ながら、所得の状況とか、資産の状況というふうに組み合わせながら、無理のない負担の中で、サービスを受けられるようにするということは、これはきめ細かにやっていく。そういう中での、ユニバーサルなラインとしての公益負担としての1割負担を提案している。で、これについても所得別の負担上限額はそれぞれにして設定するということを考えておりますし、個別減免制度というふうなものも行おうというふうに思っております。それから食費、あるいは光熱費の負担についても、これについても補足給付を行うということで、生活実装に合わせたサポートをしていくというふうに考えております。そういうことを組み合わせながら、今言いましたような日本の社会保障全体のユニバーサルな流れとして、その方々の様子を見ながらご負担はいただくと。障害を持った方々だからご負担はいいんだということはもちろんならないわけでありまして、そういうふうな大きな流れの中で、ただお一人お一人の障害を持った方々の状況というものは十分反映しながら、そういう負担の設定をしていくということを考えています。で、この詳細については、3日目に企画課の井原の方から、資料の方もだいぶ詳しく載せているというふうに思いますので、説明をさせてもらいますので、十分そのあたりをこう、きめ細かに配慮しながらやっていきたいということを申し上げたいというふうに思います。予定の時間を過ぎておりますね。ページ送っていただけますか？もう一回押していただけますか？で、最初の話に戻りますけれども、やはりその支援を必要とする方々に対して、まあ、障害者のサービス、給付というのはもちろんあるわけです。で、そういう方々に対して携わっておられる方、皆さん方もその一員でありますけれども、ただやはり地域というものをしっかり作っていかないと、せっかく投じたサービスも生きてこないということはあると思います。そういう意味で最初にお話いたしましたが、地域づくりということは、これは非常に重要なコンセプトになっています。地域の中には住民の中にボランティアもいるでしょうし、それから先ほど申し上げました団塊の世代、これがどんどん会社をリタイアして地域に入ってきます。そういう方々がうまくそういう手を差し伸べることを求めている人たちに対して、手を差し伸べられるグループとして頑張ってほしいというふうに考えます。あるいはその若者たちがたくさんいらっしゃいまして、コンビニの前でしゃがみ込んでる若者もたくさん見かけますが、彼らにもきちっとした行き場を作ってあげれば、彼らは決してそういうことを逃げている人間ではないというふうに思います。そういう場を作ってあげるというふうな中で、きちんと地域を作ってあげるということをやっていくべきではないかというふうに思っています。これから秋に向かって、各施設で実り祭とか、秋祭りとかいうふうに、いろんなイベントがあるというふうに思いますが、まあ私も近所の、まあ重症の心身障害の方々の施設とか、時々覗くんですけども、非常にその、例えば学生ボランティアなんかたくさん、そういう実り祭とか、秋祭りにたくさん入ってこられていて、いろんなイベントを企画すると。で、例えばそのクイズをやってみたりすると、近所の子供たちがたくさんそういう、普段は見かけない施設の中にたくさん入ってきて、自然な形で触れ合ってます。 まさにそういう中で地域を作っていくというふうなことは非常に重要であって、そういう限られた皆さん方のような障害者の福祉を担っておられる方々だけではなくて、一般の住民の方々も一緒にこういう福祉とか、そういうことを考えていくというふうな地域づくりというものをしっかり考えていかなければならないというふうに思っています。次、もう一度お願いします。もう一枚お願いします。で、日本の社会いろいろ変わってまいりました。私一番変わったのは電話だというふうに思います。私ども子供の頃は、小学生の生徒の名簿の前に、住所録があって前に、うちなんか電話がなかったですから、呼ぶって書いてある。呼び出しても昔ありました。で、電話が入っても、まあ、黒電話のジーコジーコって回すやつで、ちょっと田舎へ行くと、何番お願いします、なんていうふうな時代でした。それがプッシュフォンになり、それから留守録ができて、まさに今、携帯の時代。メールをやったり、もう、携帯でもう、物も買えるというふうな時代になったんですが、ただ変わってないものもあるんじゃないかということで、次お願いいたします。で、これは精神の障害を持った方々が、のカリキュラムによく入っている、まあ、呉修造さんっていう、日本の精神障害分野の草分けの方でありますが、この方が大正の7年に、まあ、言っておられる方でありますが、精神の障害を持っただけでも大変なのに、日本に生まれてあなたは二重の意味で不幸だということを言っているわけです。というのは、当時の日本の社会では、精神の病を持った方々について、座敷牢に入れておくとか、そういうことが法律的にも認められていました。そういう中で日本のそういう障害施策というものの非常に衰えていると、遅れているということを例えてこう言ったわけでありますが、次のスライドお願いできますか。で、それから87年経って、実は最近でありますが、山本ジョージさんっていう民主党の議員さんだった人で、秘書給与の問題があって、逮捕されて、刑務所に入られた方いらっしゃいますが、その方がたまたま刑務所の中では非常に、優良な受刑者だということで、障害を持った方々もたくさん刑務所の中におられて、そういう方々の指導係をやっておられた。その時の見聞を本に書いて、いらっしゃるんですけども、その中で非常に私どもそういう障害を持った方々の施策に携わって非常にきついことが書かれております。で、おそらく知的な障害を持った方々の、刑務所の中の受刑者の言葉というふうに思いますが、僕たちは生まれた時から罰を受けているようなもんだからね。だから罰を受ける場所はどこだっていいんだ。また刑務所の中で過ごしたっていいや。僕ね、これまで生きてきた中で、ここが一番暮らしやすかったと思ってるんだよ。ということを書いてある。これを見ると、電話はこんなに変わったのに、障害を持った方の日本の福祉っていうのは、この間全然変わってなかったのか、というふうに、ある意味では私たち行政を担当する者に対して非常に突きつけられた、大きな言葉でありましたけども。そういう中で、この、障害を持った方々、あるいは知的障害を持った方の福祉を一歩でも進めたいということで、私ども、今ではこの自立支援法というものを、次の国会に早期に提案したいというふうに思っております。そういたしませんと、先般取りまとめました平成18年度の厚生労働省の予算、これは自立支援法が成立をするという前提で、18年度の予算は在宅経費含め義務的経費で組んでます。これが法律が来年まで通ってないということになりますと、これは昔の裁量経費に戻ってしまうわけでありますから、財政的な展望が全くなくなるということであります。ご案内の通り、裁量経費というのは、5% を毎年削るというのが政府全体の原則になっておりますので、そうではなくて、私どもは18年度は自立支援法が成立をするという前提で、義務的経費化した予算を18年度は組んで財務省に提出いたしております。これも政権次第でいろんなことになるかわかりませんけれども、そういうこともあります。さらに障害者の問題を前へ進めていくというためには、私ども今日の立場では ぜひとも再提出をして、早期の成立をして、少しでも障害を持った方の施策を前に進めていきたいというふうに思っております。皆さん方はまさにそういう、現場で、障害を持った方々、あるいは知的障害を持った方々の人生を少しでもキラキラ輝かせてあげたいということで仕事をされておられる皆さんというふうに思います。せっかく得た人生、少しでも輝かせてあげたい。私もそう思いますし、皆さんもそう思っているというふうに思います。私の一緒に大学を出たメンバーの中では、企業で働いているメンバーもたくさんいますし、最近の中で新たな金融資産の運用なんかを手掛けている人たちもいますけれども、彼らは日本の経済を元気にしようとしている。日本の会社を元気にしようとする。ということを仕事にしているんですが、私ども皆さん方はまさに人間を元気にするということを仕事にしているというふうに思っております。そういう意味で皆さん方が選んだ職業、決して間違ってないというふうに思いますし、皆さんと一緒に頑張ってまいりたいというふうに思います。少し時間をオーバーして本当にご迷惑かけましたけれども、皆さん方と一緒に障害を持った方々、知的障害を持った方々の福祉を少しでも前に進めたいという気持ちでおります。一生懸命頑張ってまいりたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
藤木様ありがとうございました。なお、本日の行政説明は、日本知的障害者福祉協会の公式ホームページにて、12日月曜日にアップする予定です。そちらもぜひアクセスをいただきたいと思います。それではここで、続いてのプログラムのご準備のため、少々お時間を頂戴いたします。なお、この度の功労者表彰を受賞されました皆様は、表彰盾を1階ロビーの所定の場所にてお受け取りください。またこの時間、1階ロビーの金沢名店街の4店舗のほか、書籍販売コーナー、2階ロビーの石川スルプの販売コーナー、お茶席などご利用いただくなど、ごゆっくりとお過ごしいただきたいと思います。